私たちの父であられる神と、あなたの救い主、イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。神の子イエスを信じる私たち一人一人のうちに、聖霊なる神が今も生きて働いておられる。ではこの聖霊の働きとは一体何でしょうか。それは私たちに語られる御言葉を通して、聖霊があなたのうちに見えざるキリストを表し、私たちがこの方により頼む力と助けを与えてくださる。神の清き御霊こそ、生ける神の子イエスとあなたを心の中で結びつけ、出会わせてくださる助け主。今日もこれからも、私たちはうちにおられる聖霊を通して、生ける神の子イエスとの交わりを心から求めてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、聖教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。ヨハネ14章16節の御言葉、キリストはこうおっしゃいました。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるように。弁護者とは人々を神の正しさのもとに導くお方。聖書の中で助け主とも呼ばれる聖霊が、私たちも十字架のそばに引き連れ、絶えずあなたが神の許しと正しさを受けるものとしてくださる。17節の御言葉、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいる。救い主イエスを信じるすべての人の命に聖霊は生きて働き、この方が常しえまでもその人のうちにとどまる。マタイ28章20節の御言葉、神の子イエスはこうおっしゃった、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。米印のところ、キリストも聖霊を通して私たちと共におられる。よみがえったイエスが天に昇られた後、50歳ペンテコステの日に、神の子イエスに代わって聖霊なる神が天から下ってきた。そしてこの聖霊はキリストを信じるあなたのうちに今も生きておられる。ではなぜ救い主イエスは私たちのため聖霊を送ってほしいと父なる神様に願ってくださったのか。それはキリストが聖霊を通して今日もあなたと共にいたいと望んでくださったから。今日も神の子イエスはあなたの心に聖霊を通して語りたい御言葉がある。キリストはこう招いてくださっているのではないでしょうか。あなたのうちにいる私を見なさい。ここに救いがあり命がある。あなたのうちにいる私と共に神の力と助けを求めていこうと。ですから私たちも我がうちに生きるキリストに目を留めて、恐れるな、疑うな、私はあなたの救い主と語られる神の子イエスの御声に心と耳を傾けてまいりましょう。今日の御言葉、使徒言行録2章17節をお読みしてまいります。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。預言者ヨエルの言葉通り、50歳の日に天から下られた聖霊はキリストを信じるあなたのうちにも注がれた。第一コリント2章11節で使徒パウロはこう言っています。神の霊以外に神のことを知る者はいません。矢印のところ、聖霊によってのみあなたもキリストの御言葉に示された神の御心を知る恵みに預かることが許されている。テトス3章6節の御言葉、神は私たちの救い主イエス・キリストを通してこの聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。星印のところ、神は人となったイエスが受けた十字架の苦しみとし、よみがえりのゆえに聖霊を注ぐという御業をあなたのうちにも表してくださった。米印のところ、私たちが聖霊を授かったのは、救い主イエスが神の御霊を通してあなたのうちで今日も生きたいと心から強く願ってくださったから。旧約聖書で預言者ヨエルが語った言葉、神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。この御言葉がその通りになった。50 50歳の日、弟子たちが集まり祈っていると、神の清き御霊が天から下り、彼らのうちに注がれた。このペンテコステの出来事は、遠い昔に起こった一度きりのことではなく、今もこれからもキリストを信じるすべての者に起こされる神の御業。使徒パウロもテトス3章6節でこう言っていました。神は私たちの救い主、イエス・キリストを通してこの聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。じゃあ神はキリストの何を通して私たちに聖霊を注いでくださったんでしょうか。それは、キリストの命を通して、この方が受けた苦しみと死を通して、そして死からよみがえられ天に昇られたことを通して、神があなたに聖霊を与えたいとの御心がキリストによって成し遂げられた。そしてただ神の憐れみのゆえに私たちは救い主イエスを信じ聖霊に預かる神の恵みを受けた。それはあなたが神によって救われるだけでなく、今も聖霊と御言葉を通して働くキリストとの生ける交わりを持ち続けていくために、すでにあなたが受けた救いはすべて整えられ、何の欠けもないものである。そのことを改めて心に深く留めていただきたいのです。さて話は変わりますが、私が洗礼を受けたのはペンテコステ教会と呼ばれるところで、聖霊の働きや導きを強く求めていく教会、そこで養われていた私にとって、聖霊が我がうちに生きて働くのは当たり前のこと、疑う隙もないものだと思っています。それではどうすれば神の清き御霊が私たちのうちで働くのが分かっていくのでしょうか。それはあなたの心にも語られる、あなたの言葉とは違った新たな言葉に預かることを通して必ず分かります。とても不思議なことですが、聖霊は特にキリストの御言葉を通して私たちに新たなことを、救いを、許しを、望みを、喜びを示してくださる。例えば聖霊はキリストの御言葉を通して私たちにこう語られる。あなたはこのキリストを通して許され、神に愛されている。またキリストがあなたのうちで生きている。御霊を通して表されるキリストに憐れみを求め、また許されたあなたはまだ許しを受けていない人のために祈り、まだどう祈るべきかわからない時も私があなたに語るから疑わず諦めず、私を通して働くキリストの力と助けを通して祈っていきなさいと。また聖霊という言葉を、聖書が書かれているもともとの言葉を見て調べていくと、この言葉は霊だけでなく風とも訳すことができるものです。空から吹いてくる風、この風はどこから来てどこに吹き去っていくのかは分かりません。それと同じように聖霊もいつあなたの心に語りかけるか分からない。それでも聖霊は必ず生きてあなたのうちに風のごとく新たな言葉、思いを与えてくださる。神の清き御霊はあなたが祈るそのただ中で御声を響かせる時もあり、あなたが御言葉を聞いている時、そして街を歩いている時でさえ聖霊はあなたのうちで生きて働いてくださる。だからこそどうか日々の暮らしの中で静まって御声の声を聞いていただきたいのです。また何かしながらでもいいですから、聖霊の導きを求め、新しい思い、新しい言葉を受けていただきたい。また聖霊を通してキリストについて何か語られたら、それを覚えていただきたい。忘れるのでなく、紙に書いておくなりして受けた言葉、思いにどうか心を委ねていただきたい。そして聖霊によってあなたのうちに表されていく救い主イエスとの深き交わり、喜ばしい出会いにあなたも預かっていただきたいのです。